This is Radio Mix Kyoto 87FM.
絵本大好き。
絵本のソムリエ。
絵本大好き、絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き、絵本のソムリエ。毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今日は素敵なゲストの方にお越しいただいております。絵本作家の樋口智子さんです。今日は樋口さんにね、諸岡さんと一緒にゆっくりとお話伺っていきたいと思います。お楽しみになさってください。この番組では皆様からのメッセージ、絵本のリクエスト、ご相談お待ちしております。メールアドレスは fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックスは 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午前8時30分から、午後4時30分から、日曜日の午前10時30分からとなっております。そちらも合わせてお聞きください。それでは諸岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
絵本大好き、絵本のソムリエ、 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。さあ、ゆっくりと絵本作家樋口智子さんにお話を伺っていきたいと思います。樋口さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。さてですね、樋口智子さんについてここで改めて紹介させていただきます。大阪府豊中市生まれ、短大英文科卒業、商社勤務を3年半した後、西宮市大谷記念美術館の絵本原画コンクールに入賞して絵の仕事をするようになられました。主な絵本作品です。メメメンタマ、あの子とってもランチなどがあります。また絵本のほか、さまざまなイラストも手掛けていらっしゃいます。樋口さん、お待たせしました。
はい。
まあ、そもそもその商社にお勤めになってて、イラストの仕事もしてっていう話ですが、絵本を描かれるようになったきっかけというのは何かあるんですか？
西宮の大谷記念美術館で入賞して、そこからすぐに仕事が来るようになったんですけれども、まあ、その時は、まあ、イラストレーターみたいな仕事の方が多かったんですね。
はい。
それで息子2人いるんですけど、下の息子が中学生になって部活するようになって、やっと自分の時間がね、持てるようになったんです、
はい。
で、そのイラストを描いてる時にから、なんかちょっと絵本描いてみたいなっていう思いはあったんですけど、
はい、
やっと時間ができて、で絵本を描いてみようかなと思ったんです。
そうなんですか。で、そのもうね、原画コンクールに入賞されたっていうのももう素晴らしいことなんですけども、絵も描くのはお好きだったっていうことですよね。
高校は普通科に行ってたんですけど、うん、その時に専攻で美術を取ってて、その時は油絵を描いてたんですけど、うんうん、まあでもそっから長い休暇があったようなもんで、商社を辞めて何もすることがなかったら、ふと新聞見たら西宮の大谷記念美術館で絵本原画コンクールがあるっていうのを見て、あ、そういえば絵描くの好きだったなと思って、絵を描いて出したら賞をいただいたんです。
諸岡さん、すごくないですか？ね、すごい才能じゃないですかね。はあ、すごい。そして、まあ、その後いろいろお仕事もされるんですが、大阪芸術大学附属美術専門学校の先生を30年、はい、それから高校の先生もされてたんだそうですね。
はいはい。高校言ってもちょっとファンキーな高校だったので、
はいはい、
やんちゃがいっぱいいた高校なんですね。
はい。
そのファンキーな高校はちょっと 自分でも面白い体験でしたね。
ファンキーな高校っていうのがなかなかちょっと興味深いところではありますけれども、そう、授業はどんなことをしてらっしゃったんですか？
その高校でその芸術の時間があって、その時は音楽やる子は音楽のところ、うんうん、それから美術やる子は美術のところって分かれるんですけど、うんうん、その時の美術を担当してたんです、はあ、全般的な美術だったので、うんうん、まあ、何かを作るっていうことでやったんですね。でも、うん、必ず授業の初めに絵本を3冊か5冊は読んだんです。
ほう。
でもね、ファンキーな子たちでしょ、やんちゃ、なんかみんな最初はね、だるみたいな感じで
なるほど、
うん、でもそんなの全然気にしないで読んでいったら、だんだん先生今日はどんな絵本って聞いてくるようになるんですよね。それで例えば制作してる合間にね、絵本うん、読み出す子もいるんですね。でやっぱり気に入った絵本は何回も読んでパタッと置いていくんです、うんうん、別に私は感想はこちらから聞かないんですけど、うん、うん、でもこの絵本ちょっと買おうとかね、なんかそういうつぶやきが聞こえてきたりもするんです。まあ、そんな中である時ね、その音楽の教室から脱走してくる子がおるんですね。
あらららら。
いや、それは美術をねしたいからっていうんじゃなくて、うん、そこに仲のいい友達が何人かおるんですよ、美術の中に、
はい、
それで脱走してきてでも先生が時々他の先生が見回りにいらっしゃって、うん、でその子が頼む先生隠してって言うからね、はい、じゃあおとなしくしてるんだったらおってええよ言って、うん、そしたら何にもすることないので絵本を読み始めたんですね、
はい、
うん、で別に何にもするわけじゃない、うん、こう、まあ、紙と鉛筆も出して絵描いていいよみたいなことを言ってたんですけど、それからね、なんかその毎週来るんですよ
ららららら、
はい、それで、まあ、選考願いを出して、うん、美術の本に変わったんですけど、でその時にその子がね、なんかどうも絵本がね読み始めて好きになったのか、ある時も真剣に本読んでたんですけど、その中で母さんの椅子っていう絵本があるんですけど、
はい、
でその絵本をずっと読んでね、うん、つつつと私の横に来て、
うん、
先生この本ええ話やなって言うんですよで、どの本って言ったら母さんの椅子っていう、うん、でそれってね、生徒にはね、あんまりね、人気ないんです、地味な話でね。で、なんか火事でお家が焼けちゃって、うんうん、でおばあちゃんとお母さんと娘の女の子の3人暮らしでね、でお母さんが朝から晩まで働き詰め で確か大きな瓶かなんかにお金を貯めて行って、
はい、
でお母さんに椅子を買ってあげたいっていう、で一番最後にそのページにすごい綺麗な椅子ですよね、赤でなんかバラ模様かなんか花模様のついた大きなソファにお母さんが座って、女の子がこう膝の上に乗ってる寝てるっていう絵で終わるんですけどね、まあ言うても冒険者ではないしね、そう、なんでもないそういう話なのに、その子がええー、なこの話って言ったんですね。私はそれ以上聞かなかったけれど、やっぱりなんかね、その絵本っていうのはなんか心に響く、うん、
はい、
うん、ひょっとしたらその子自身もね、うんうん、例えばお母さんと二人で暮らしてるのかもしれない、お母さん一生懸命働いてるのかもしれない、なんかね、わからないですよその子の、うん、環境は、
うん、
でも多分自分の心にその話がストンと落ちたんだと思うんですね、うん、そういう時に私、ああ絵本をね紹介して読んでてよかったなと思うんですよ、う
ん、へえ、なんかいい話だな。いや、そうやって、まあ、生徒さんに接しながらですけれども、ちょっとね、樋口さんの作品のこともお伺いしていこうと思うんですけれども、うん、あの子という作品がありますね、
はい、
これなんかちょっとこう寂しげな顔が描かれてて、
はい、
これはどういったところからお描きになったんですか？
と
あのちょっと聞いたんやけどなっていうなんかね噂から入ってくる話ですよね、はい、
そうですそうです、はいはいうん、でまあ学校生活の中では、うんうん、こういうどちらがいじめる側かどちらがいじめられる側か、うん、それがある時ふっと変わったりする、うんうん、であのそういう意味と同調していく人の表情ってみんな同じような顔してるんじゃないかなっていうので、
う
ん、
そうか、
うん、
なるほどそれでみんなあの同じようなお顔でずずず
と、
ね、お顔が並んでる絵本なんですけれども
そうなんです、
うん、あーなるほど
多分全部で600ぐらい顔描いたんじゃないか
しらうそうなんですかで面白いですよね諸岡さん
あのどういうようにしてこうねそれがいじめが始まるみたいななんとなしに分かるような感じで、
うんうんうん、
そうか言って積極さは全くないので、
うん、
多分これを読む見る子はなんか感じるんだろうなとは思います、
うん、ですね、うん、なんかあの子取らん方がええねんてとかそういう噂がずっとね言ってで、まあ、最後はどうなるか、
うん、
その最後のセリフっていうか、どう書くかとかもいろいろと考えてっていうい
やそうなんですよそのこういうことはすぐに解決しない、うん、で自分の中であの落とし込む時間とかどうしようかって考える時間が必要で、うん、だから最後まで結論は出なくって、
うんうん、
だからその最後はじゃああなたならどうしますかみたいなところに投げかけて終わってます、
うんうん、そうですね、
うん、
だから見る人読む人に考えさやってもらおうということやろうね。
あ、そうです
ね。あえてこうしなければなりませんよ、うん、みたいなことは、
うんうん、
作家のね樋口さんは言ってなくって、
うんうん、
それぞれが考えてみてっていう、うん、問題を投げかけるような、作品ではあるよね。
そうですね、うんはあ、もう一つ聞こうかな。とってもランチ、はい、これはどこどんな感じで生まれたんですかね
私の絵本は基本的に子供を育てる中から出てきてるんですね。でその中でそのとってもランチって全部テレビを食べ始めてどんどんどんどん食べていっちゃうっていうお話なんですけどね、
うんうんうん、
息子がね幼稚園の時だったと思うんですけどそのゆっくりご飯食べてるから、うん、テレビ見ながらで私がテレビ見ないでちゃんと食べなさいって言ったら息子が私にお母さんテレビ食べられへんって言ったんですねそっからなるほどなと思って確かにその言葉を聞いたらテレビを食べろって言ってるように聞こえるなと思ってそれは面白いなと思ってそっからの発想で
そうか面白いとこから、うん、お子さんとのね関わりからも生まれるということですよね、
うん、
はあそうかじゃあまあ樋口さんにこんなことを尋ねるのはあれかもしれませんが絵本っていうのは何だと思われますか
絵本っていうのを何だっていうのは難しいですけど、うんうん、でもね絵を描いてる人はが絵を描いてる作者がね楽しんで描いてる、うん絵本っていうのはやっぱり読み手にも伝わるし、
うん、
だからそこでこう、うん、なんていうのかな賢いことを言わねばならないとかなんかそういうことを、まあ、今多分ね絵本作家さんってそういうこと考えてる人いないと思うんですけど、うん、でもやっぱりその自分の体験に基づいたりとかなんか、うん、なんかね私が初めて絵本をこう読んだ時の気分かな、なんかあ次ページめくったらどうなるんだろう、うん、どうなるんだろうっていう、うんうん、そのワク感なんか自分が書く立場になってもやっぱその次のページっていうのはやっぱりすごく意識しますね、うん、だから子供にとってもワクワクするんじゃないかしらね絵本っていうのは、
うん、なるほどね。どんな絵本がいいなどというのは愚問でしょうか
それはもうねお子さんにとってね、うん、全然親がこんな汚い絵のいらんわって思ってても子供がいいと思えばね、うん、やっぱりその子供さんの心には何かしら響くものがあるんだと思うんです。例えばその絵を見てたら心が落ち着くとかその絵本の主人公に自分 とリンクするものがあったりとかね、うんうんうん、だから親がこの本を勧めるんじゃなくて子供がこの本って思った本を与えてあげるのがいいんじゃないかなと、それがいい絵本じゃないかなと思いますね。分かりました。
これからどんな作品を作っていかれたいですか？
言葉がなくても通じる、絵だけで通じるような絵本を作りたいなと思ってるんです。
まあ、結構ね、文字のない絵本って出てることは出てるけど、
うんうん、そうですそうです。
でも難しいと思うね。その絵が語るのはどういうことが言うのかなというのはやっぱり、多分作家さんの書くはる人のその感性がもろに出てくる絵本やと思うんで、
一つにはやっぱり文字がなければどの国の方にも共通して分かってもらえる、うんうんうん、なんかそういう風なこう絵で見て分かるみたいなものができたらいいなと思ってます、
うんうん、確かにそうですね、うん、じゃあ最後にです、好きな絵本を教えてください
よくね人からそれを聞かれるんですよ、うん、でもねなんか本当に本音を言えばね、うん、そんなもったいないことを教えれないって思うんですけど、でも、今日は特別最後から2番目に好き、うん、そうベスト2、あの話をねします。
はい、
鈴木浩二さんの「とさかにご飯」っていうね本があるんです。でそれはねしりとりみたいになっていくんですけど、これがねおかしくて、私なんかお腹抱えて笑うんですけど、表紙がまた怖いっていうのか気持ち悪いっていうのかそれがその主人公が半熟さんなんですけど、半熟さんはある日旅に出ることにしました。で今度何々しましただったらその下の2文字を取って次の文章が始まるんですね。でその次の文章が下着を3枚用意してリュックに入れ、今度入れから始まるんですね、うん、入れば歯ブラシ歯磨き粉、うん、おむすびを机の上に並べてみると、でね次ミルトから始まるんですけど、日本語でミルトから始まる言葉なんて
知らんな。
でしょ、鈴木浩二はこう言うんです。ミルトン君、それ鶏の名前なんですミルトン君も
リュ
ックに入れて連れて行ってよというので、のでのでしながら半熟さんは旅に出ましたっていうような語りで続いていくんですけどね、もうこれね学生で読むとねもう大受けうんなんかねもう意味が分かんない。うんで絵がね本当にねよく見たら怖い
そうなんですね
へえ、うん、これも息子に読んだ、息子なんか大好き。
分かりました。いやお話つきませんけれども今日はですね絵本作家樋口智子さんをお迎えしてお話を伺いました。樋口さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
絵本大好き絵本のソムリエ、今日は樋口智子さんをお迎えしてお話を伺いました。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡博
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りしました。